今回のエピソードはアフリカのバントゥー諸語についてお話ししようと思います。バントゥー諸語というのはアフリカの南半分というかサハラ以南っていうんですかね、あの首入れてるとこの下半分で広く話されている言語です。バントゥー諸語、まあ諸語というぐらいですから言語のグループなわけですが、代表的なのはスワヒリ語だと思います。スワヒリ語っていうと、まあ日本ではね、あんまりメジャーではないっていう感じがするかもしれませんが、まあ当然言語学では広く扱われているし、話者の数もかなり多い言語ではないかと思います。スワヒリ語はバントゥー諸語の中でもアフリカ東海岸で話されていて、で、そのアフリカ東海岸っていうのはアラビア語を話す、まあ、アラブ人の商人たちが、まあ、活躍した場所でもあるんですよね。ですので、スワヒリ語にはアラビア語からの借用っていうのがそれなりにあります。その貿易の過程で成立したみたいな側面もあるんですよね。そもそもスワヒリというのがアラビア語の海岸という単語から来ているので、その言語名自体がアラビア語なんですね。ただ言語の系統的に言うと、アラビア語とスワヒリ語っていうのは、まあ、関係がありません。その借用とかはあったし、接触も大いにあったんですが、系統関係にはありません。で、過去のエピソードでアフリカの諸言語について、まあ、バントゥー諸語も含めてお話ししたものが多分2つぐらいあるはずなので、関連エピソードとしてリンク貼っ付けておきますので、そちらも合わせて聞いてください。BGM です。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サミュエル・ L ・ジャクソンです。バントゥー諸語は、まあ、いろいろ面白い特徴はあります。まあ、日本語とはあんまり似てないかなと思いますね。今回はバントゥー諸語の文法、中でも名詞クラスというのについてお話ししていこうと思います。まあ、英語だとナウンクラスというわけですが、この名詞クラスがバントゥー諸語を特徴づけてる一つの特徴ということができると思います。まあ、要は名詞をクラス分けしてるっていう感じなんですが、そのクラス分けの基準っていうのが、まあ、かなり意味によってるんですよね。意味に基づいて名詞を、まあ、グループ分けしてるといった感じです。名詞をグループ分けするという点では、ヨーロッパの言語なんかに見られる文法性、グラマティカルジェンダーと、まあ一緒といえば一緒ですけど、ただバントゥー諸語の名詞クラスっていうのは数が多いんですよね。10いくつ、まあ、もしかしたら20近く名詞クラスというのが認められます。ヨーロッパの言語の文法性っていうのは、まあ男性、女性、プラス中性みたいな、まあ2つとか3つぐらいだと思うんですが、名詞クラス、バントゥー諸語の名詞クラスは、まあ、桁が違うんですね、文字通り。例えば、クラス1の名詞っていうのは、人間の単数が含まれて、クラス2の名詞っていうのは、人間の複数名詞が含まれます。だからまあ、クラス1、2っていうのは人間名詞で、で、その中でも1は単数、2は複数ということなんですね。で、この単数と複数で名詞のグループ分けが変わるっていうのも、うん、文法性とちょっと違うとこかなと思います。同様に名詞クラスの7とか8っていうのは、まあ、無生物のものを表すことが多くって、まあ、道具とか、まあ、そういったものを表すんですね。で、さっきのクラス1、2と同様にクラス7は単数のもの、クラス8は複数のものっていうふうに、まあ、ここでも7、8で単数複数で、クラスが変わります。で、他にも、抽象物を表すクラスとか、場所の名前を表すクラスとか、そういうふうに意味によって、名詞のクラスが10いくつ分かれているんですね。で、その意味によって分かれてるっていうのも、ヨーロッパの言語の文法性とちょっと違って、 ヨーロッパの言語の文法性っていうのは、その無生物であっても男性、あるいは女性っていうふうに、本来性別がないものでもそういうふうに割り振っていて、で、その根拠っていうのはよくわかんないんですよね。まあ、覚えるしかないみたいになっています。で、それに比べると、バントゥー諸語は、それぞれのクラスの意味の統一性みたいなのが、まあ一応あるんですね。まあもちろん例外はあります。人間を表す名詞でも、クラス1、2以外の名詞に属してるっていうこともあるし、逆に人間以外の、例えば虫みたいな単語が、クラス1、2に入ってるっていうこともありますが、まあ概ね、クラスごとに意味の傾向というのがあるんですね。では、バントゥー諸語で、名詞をその意味によってクラス分けしたからといって、だから何なのということですが、ここが、まあ、バントゥー諸語の面白いところで、まずそのクラスに属してるかどうかっていうのが、まあ、単語の頭の音を見ればわかるんですね。つまり接頭辞として名詞クラスの要素というのが現れます。で、さっきのグループ7、8のまあ、道具を表すようなクラスだと、まあ、単数の場合だと、キーというのが単語の頭に出てくるんですね。本というのはスワヒリ語でキターブといって、まあ、これ面白いのがアラビア語からの借用なんですけど、まあ、それは置いといて、キターブのキーというのが道具を表す接頭辞です。で、このクラス7に属す言語は、キターブと同じように全部キーというのがつきます。スワヒリ語というのは、スワヒリ語で、キースワヒリというふうに言いますが、このスワヒリ語っていう単語もグループ7に属しているので、キースワヒリとキーというのがつきます。で、これが複数になると、キではなくてビーというのに変わって、まあ、一冊の本だったらキターブですが、複数の本だとビターブといって、まあ、クラス8に変わるんですね。で、さらに面白いのが、その名詞に関わるような単語も全部一律にキーというのが出てくるということです。まあ、クラス7の場合はね、キーというのが出てきて、他のクラスだったらもちろん違う接頭辞が出てくるわけですが、まあ、日本語風にちょっと考えてみると、大きい本っていうのは、キターブ、キー大きい、みたいに、形容詞の大きいにもキーというのがつくんですね。まあ、あるいは一冊の本とかいうときも、まあ、これも日本語風に考えれば、キターブ、キ一つ、みたいに、数詞にもキーというのがつきます。そういう修飾要素、形容詞とか数詞とか、名詞にかかっていくようなものだけではなく、動詞もキーっていうのが現れるんですね。本が、落ちるとかだったら、キターブ、キ落ちるっていう風に、まあ、同じ接頭辞が動詞にも現れます。これが本がね、2冊以上であれば、クラス7からクラス8になって、ヴィターブ、ヴィ落ちるっていう風に、今度はヴィというのが一貫して現れるんですね。
シガ15のツボ。
これはなかなか面白い仕組みですよね。ただ、ここでちょっと深く考えてみると、主語が複数あって、で、その構成メンバーのクラスが別々の場合、動詞にはどの名詞クラスの接頭辞が現れるんだろうというのが疑問として湧いてきます。バントゥー諸語の面白いのは、主語の構成メンバーが人間名詞であれば、まあ、全員人間であれば、それぞれのメンバーの名詞クラスが、1だろうが、5だろうが、あるいは11だろうが、12だろうが、何であっても、動詞に現れるのは、人間複数のクラスの2が現れるそうです。つまり、その主語の名詞がポンポンポンと並んでいて、その中に、クラス2の名詞はないとしても、動詞はもう人間であれば2っていうのが現れるんですね。で、逆に構成メンバーが非人間、 人間以外のものであれば、例えばペンと本と椅子とテーブルとが落ちたとか、そういった場合は、それらのクラスが何であれ、動詞の一致は無条件にクラス8、まあスワヒリ語だったら V というのが出てくるそうです。で、これも人間の場合と同様に、名詞の方にクラス8はないとしても、動詞の位置はもうクラス8にしちゃうんですね。じゃあ、人間と非人間が一緒くたの場合、例えば、男と犬が落っこちた。こういうふうに、男と犬で人間非人間が主語になっている場合は、動詞の位置はどうするんだというと、こういった場合、男が犬と落っこちたっていう風に、犬をその主語の位置には持ってこずに、まあ with みたいな要素で、主語以外の要素にしちゃうそうです。で、動詞の方は男というね、クラス1で一致するということです。バントゥー主語ってなかなかね、普通に生活していたら馴染みがないと思うんですが、こういった名詞クラスというものを持った、まあそういった言語でございますというお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。